皆さんこんばんは。木曜日夜いかがお過ごしでしょうか。今週も暑い日が続いておりますが、さあ今週も始まりました、桂米二の落語話の時間です。私は番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。そしてこの方、パーソナリティ桂米二さんです。
はい、こんばんは、はい、毎週毎週聞いていただいてありがとうございますと思います。
もっと心を込めて言ってください。
はい、はい、今のはなんか呼んでるみたいだったいや今ね、うん、この本番入る前にこの時計を見ながら、はい、この秒針がね、はい、1秒1秒上がっていくわね、うん、前うちにあった時計ずり落ちよんねん。
え、どういう意味ですか。
秒針が途中まで行ったら重力に耐えかねて落ちちゃうんだ
じゃあ全然時間進まないってことじゃないですか。そうそう、
分身の方はちゃんと進んでてたけど、秒針がね、1分で、ま、
回らないんですね。
回らないっていうかね。ほんでまたこっちの今銃のところに来てるでしょ、うん、ここまで下へずり落ちちゃうんだよ。そんな時計がうちにあったの。
なんかユニークなね、
面白い時計ですよ。壊れてるわけじゃない
んだけども、やっぱおかしいで、見てて笑えるで秒針がずり落ちる時計っていうのはね、
なかなか楽しい、
なんかこれもなんかずり落ちひんかいな思ってそれ見てて
見てたんですね。
そう見てたんですね、
はい、よろしくお願いいたします。さあそしてこの方にも登場いただきましょう。
はい、スーパーサブの桂二条でございます。こんばんは。
こんばんは。
前回はね、私の
そうですよ、
出生の秘密をね、出生とちゃうよ、出生やで。出世はまだしてないよ
ちょっと細かいところね、
はい、関係でございますけども、はい、今回も引き続きですね、はい、私の話し会になるきっかけをいただいた桂、はい、米吉お兄さんに、
はいはい、ゲスト来てもらってます。
はい、今回も来てしまいました、桂米吉でございます。
今週もよろしくお願いいたします。
2週連続で、
はいはい、
また今週も楽しいお話が聞けるのではないでしょうか。
バシバシ突っ込んでいきますんで、
うん、ね、はい、バシバシ言ってください、
は
い
は
い、
とんがってな、
うん、とんがっています
ナイフのような、
ナイフのように
鋭い切り口で、はいはい、うん、はい、よろしくお願いいたします。それでは今週もどうぞ皆さんお付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。改めましてこんばんは、桂米二の落語話です。さて今週もゲストに桂米吉さんをお迎えしまして、はい、二条さんのすべてを語っていきましょうと、
は
い
は
い、
そうですね、う
ん、前回はどこら辺まででしたかね、まあ、入門をお願いしてですね、
まず、 ですよ、まず、
そうそう、まあ、
吉本ね、養成所以下張って、はい、挫折をされて、
はい、
そして、
セミキクヨさんの、
ね、芝居の道に進むんですけども、挫折をされて、
もう挫折続きでね、今も挫折、ね、
そこに米吉さんが現れて、うん、落語のね、はい、面白さを知って、ね、
この2人が知り合った、うん、はい、セミキクヨさんの、はい、ワークショップ で、うん、で私セミさん個人的にちょっと知っておりますんで、はい、この2人ラジオで喋ってもらえますって言ってなんかメッセージをって言って、
ね、番組にメッセージいただいたんですよ。嬉しいですね。
セミさんから、
はい、はい、紹介しましょう。
セミさんからのメッセージです。
セミキクヨさんからのメッセージです。米吉くん、
はい、
二条くん、かっこ茶瓶くんって呼ばれてたんですか。
はいはい、当時そのレッスンでは、うん、みんなが、ね、知らない同士ですから、はい、あだ名で呼び合おう、何かあだ名をつけて、うん、みんなで呼び合おうというのがありまして、当時僕は茶瓶ですので、お兄さんたまに
茶瓶って言ったら普通なハゲ頭のこと言うねで、
なんですけどね、まあ茶瓶という
もうええねん、もうもう一個、もう次行こうい
いですか。米吉くん、二条くん、お元気ですか。セミゼミナール演劇講座が伊丹アイホールで大きな公演を打った時、二人ともいい演技をしていましたよねと。もう何年前でしょうか、懐かしいですと。
どんな役やりました。
これはちょっと難しいですね、うん、いろんな今の青年少年問題とかそういうのをこう組み合わせたようなやつなんで、うんうん、
割とその社会発、
そうですね、
熱い芝居をねされたんですね、うん、はい、茶瓶くんが話し家さんになったこと驚きはしませんでした。だって芝居やらせるとどうも話し家さんのような喋り方をするので、話し家になったらと私も言っていたような気がしますと。
まあ、その当時はまだ落語はそんなに聞いてなかった
わけですよね。生は一度も聞いたことはありませんので ね、
はい、かっこ、センスがあるかどうかは知りません。話し方が向いていただけですから笑いと、
センスはないね、うん、
続きいきますね、
は
い、
まあ、センスかて、まあ、これから、はい、作っていったらいいからね、
うん、あ、そうですね、はい、温かいお言葉いただきました、ヨネジさん、はいはい、吉兆さんが叱れない分、うん、ヨネちゃんが何かやらかしたら、うん、どついてやってください。
あ、ヨネちゃんちのヨネジ君のことね、はい、はいはい、まあまあ、ね、どつきやすいところ似てますから、はい、いい距離ね、言ってやります、はい、
また叱ってください、
はい、二条くん、
はい、
米次師匠を安心させるような話し家に育ってくださいねと、ね、そして師匠に感謝して立派になってくださいと、素晴らしいメッセージいただきました。セミキクヨさんからです、うん、
やっぱりセミさんにとっても、ね、2人、ね、自分の、ね、ワークショップで、ね、はい、教えた教え子ですわね、はい、それが話し家でいるというのは、うん、まあ、嬉しいと思ってくれてはると思うんですよ。
そうですよね、
東京の会もね、うん、二条が出た時に聞きに来てくれはったしね、は
い、あ、そうなんですか、
はい、これセミさんってね、うちの師匠、僕の師匠は吉兆というんですけども、はい、吉兆がリリパッドアーミーの役者をやってたんですよ。
あ、一時期ずっと出てはりましたね。そうなんですか、はい、
で、その時に、うん、まあ、セミさんもリリパッドの役者の一人でして、はい、それで仲良くならはりましてね、はい、うん、
それがきっかけで、
そうなん、それで米朝一門の話し家さんとリリパッドの役者さんがそれぞれ仲良くならはったんですよ。だから米仁さんもその時に、
まあ、私は出てないです、見に行ってただけだけど、ね、
行かれたり打ち上げに参加されたりして、
うん、そういうつながりがあったんですね。
そうなんです、そうなんですよ。
うーん、
だからまあ僕もまあ師匠のお友達の役者さんのワークショップに行こうということで、うん、そういう関係でセミさんのところにを選んで行ったわけですよね。
二条はそのことは知ってたのかな。
いえ、知りませんでした、うん、はい、まあ、吉兆師匠がリリパということは、うん、知っておりましたけども、うん、はい、
ですから、まあ、そこで落語たまたま接点になったけど、それまでは特になかったわけ
よ
ね。
そうですね、うん、はい、
この芝居の中でね、僕とチャビン、この二条は一緒に漫才もやったんですよ、
はい、おー、台本残ってへん。
台本残ってないですけどね、ダダ滑りをした漫才でした、本当に、
痛みのこのホールは結構大きいとこじゃなかったのかな。
割と大きいですね、
割と大きな公演を
打ちましたですね。
で、漫才はどっちがボケた。
これはどっちがボケやったっけな。
お兄さんツッコミはるんですね。
僕はツッコミで、うん、彼がボケで、
刀みたいなツッコミ、研ぎ澄まされた、
うん、で、二条さんが、
うん、そうです、もうお兄さん触れないでください。もうそれを言うと涙が出てくるんで、はい、やめてください、はい、
まあ、そんなこともあり、
はい、まあ、はい、まあ、そんなこんなで、うん、まあ、私のとこへ来て、
はい、
1年間はね、私もヨートランって言ってたんですよ、うんうん、で、そのうちに諦めるやろうと思ってたら、
はい、
もう1年経ってもまだ来てるし、私もね、
思いがあったんですね、
弟子入りするまで1年半かかってますしね、
うんうん、
その間に落語をずっと聞いたことは無駄では、
はい、
ないと思うんでね、
うんうん、
で、そこへその石田の大将が絡んでくるんですよ、
うんうん、
あんたも弟子取りなあれ言って、うん、来てへんのか、それで知り知がないのか、いや一人ね、しつこいのいてまんねん言うて、これやったらもう応援してやるから取りなさいですよ、石田の大将の後押しがあって、はい、今の二条がいるわけなんです、
いろんな方のお力添えがあるんじゃないですか、二条さん誕生には、
はい、もう ね、石田の大将がいなかったら、うん、彼はここにいてないんですよ今、
ね、いてないでしょうね、
まあ、この番組もないでしょ、
うん、そうですね、
本当にもう石田の大将は神様、はい、仏様、はい、ハゲちゃん様、
ハゲ様、
ね、本当にすごい人でございます、
ね、
はい、はい、うん、まあ、それで、うん、まあ、うち、まあ、通い弟子で3年間、
はい、
で、はい、今も4年なったとこやね、
はい、丸4年が、
うん、早いもんですね、はい、ほんまにね、
米地君なんねえもん、
僕は12年ですね、
はい、いろいろありましたね、
まあ、
一番大きなことは師匠が亡くなったということやと思うけども、ね、
はい、
入った時吉兆二さんという人は弟子にとってどんな、存在でしたかね。
僕が入った時ですか、
うん、
すごくとっつきにくい人でしたですね。
あ、
すぐだれる方でしたんで、うん、弟子と片時も一緒にいたくないという人でしたですね。
あ、そういう方だったんですか。
弟子は
というか、ね
ね、7人か全部で、
今7人いております、うん、ね、はい、
吉之丞まで入れて7人いますが、はい、みんな、自分のところで修行させずに、米朝のところでみんな打ち弟子をしてるとい う、
う、
まあ、ちょっと、うん、変わったキャリアやね、みんな。
そうです、みんな一般的に、預かり弟子として米朝、うん、王将米朝のとこに預かってもらってたんですよ、うん、
でうちの師匠があの弟子取らんって言い出して、でまあ、最後の弟子があの宗介君というの、もうこれ彼も古いんですけどもね、その後誰か移転と困るわけですよ、あれだけの、ね、師匠もまだ忙しかったし、身の回りの世話もいりますしね、ほんなら、まあ、吉祥寺さんのとこへ朝吉君が来たと、でどう話し合いしたんか知りませんけども、で朝吉君が、まあ、吉祥の弟子であるけども、大師匠の米朝のとこへ住み込んでうち弟子を3年間勤めるという、その形でずっとね来たわけ、ね、
そうです。吉祥一門はずっと預かっていただいたんですよね、はい、本当は吉祥がうち弟子を取るべきだったんですが、ちょっとあの寝るとこがなくなるんでね、僕らが入ると
うちの師匠、そうなんです、ね、まあうちかて、うち弟子にする部屋がないわけですよ、
そうそう、その点米朝のお宅は広いの で、うん、で同じ町に住んでありましたね、尼崎の、
うん、近かったから
、ね、近かったので、
で落語の稽古は吉兆さんのとこ行ってたわけやね。
そうです、そうです、うん、うちの師匠の家まで自転車で行って稽古をしていただきましたですね、
けどもあの米朝の家で3年間住んだということは自分にとってはねプラスです
か。いやもうすごく大きな財産を、あの いただきましてね、あのやっぱり米朝師匠も大好きなんでね、米朝一門の人って孫弟子ひ孫弟子に至るまで多分、誰一人米朝師匠のことが嫌いというかあんまり好きじゃないという人はいないんですよ、ほとんどがこう米朝マニアみたいな感じでこの世界に入ってきてるので、はい、なんかその師匠のそばにいてこの
そうですよ、ね、
エキスを吸えるというのは、この上のない幸せでしたね、
これは確かクジャク君やったかな、あの米朝ファミリーにとにかく入りたかったと、はい、でたまたまこれが話し家の世界であったけども、これが仮にあの散髪屋さんの世界だったら私は散髪屋になってましたと、
あ、まあ、そういうあの米朝さんのお人柄にね、
そういうふうに言ってたと思うんだけどもね、あ、これは我々中にいてる人間にはよく分かることですね。
あ、そうなんですか、うん、
本当に太陽のような人ですよ、あの人は、
はい、
見た目
だいぶしわ寄りましたけど
すごくね笑顔でね、はい、素敵な、ね、方ですけれども、
それでまあ3年間ね、
は
い、
そうですね、あの僕はね初め役者になりたかったんですね、
はい、
で、あ、そうやった
の、そうなんですよ、うん、そだからその噺家の修行が終わってからワークショップ行ったっていうのもそれがありまして、もともとは役者をやろうと思ったんですけど大学時代は落ち研やってましたんで、オーディションを受けたんですよ、東京まで行って、
何の
絵の落語のじゃなくて、いやいやいや役者の、
役者の、
はいはい、
N 大達也さんっていう人がちょっとわからないと思いますけど、N 大達也さんの、M 名塾っていうとこあるんですけどもね、ちょっとわからないと思うんですけども、
そうですね、ちょっとわからないですけど、
そこのオーディション行きまして、はい、見事に第一次でズバーッと落とされましてね、
自信はちょっとやっぱり頭
自信は、いや役者でやりたいなと思ったんやけど、まあ、一度オーディション受けなあかんなと思って、
そうですね、
どんなことそのなんとか先生の前でやるわけ、
いやそれはあの N 大達也さんと奥さん、うん、演出家の方が2人の前の前でエチュードをやるわけですよ、
もう決められたことをやるわけ、
そうです、決められたことをやるんですけども、もうみんなもう思ったのはこんなに男前が世間にはいるのかっていうぐらい
なるほど、
が来てはるんですか、
もうみんな男前です
よ、お前あの自分で男前思ってた
よいやいや違いますね、僕ねこんなに男前かっこいいやつは世間におらんやろと思ってたんですよ、あの自分のことじゃなくて、まあね、そんな普通の人ばっかり来んやろと思ったら、
そんなあのもっと不細工なやつもおるやろと思ったんやけど、
そうです、不細工なやつも受けに来るやろ思ったら、
俳優さんはね、
もう揃いも揃って、
ね、
男前ですわ、みんな背がシューンと高くて細くて、ほんでもう僕バーン落とされましてね、ほんで1年後にもう1回だけチャンスがあるんで受けに行こうと思って、その前にもう1回この士気を高めるためにもう1回芝居を見とこう、N 名塾の芝居を見とこうと思って大阪の厚生年金会館に来はったわけですよ、ね、でその時やってたんがソルネスっていうね、また古典なんですよ、イプセン作の、まあ、暗い芝居ですわ、これ言うと怒られるかもしれませんけど、もうなんせ暗い芝居が好きなんです、そこはね、はい、ほんでもう一番最後にソルネースってあの M 村真由美さんが叫ぶわけですよ、ブワーンって、ほんなら前の人からみんなスタンディングオベーションでうわーって叩ってんの、僕一人だけポカーン何やってはんのか分からへんみたいな、
なんか違うぞ
違うぞと思って、で僕うなだれて帰ろうと思ったら、はい、パッと見たら、サンケイホールの米朝独演会のポスターがバーンと貼ってあったんですよ、
運命ですね、
運命でしょ、でそのサンケイホールの米朝独演会見に行ったら、あのおじいさんが一人で1500人バカー ーん笑かしてあるわけですわ、うんうんうん、もうこれやと思って、はい、やっぱりもう落語しかないと思って話し会になったわけでございます。
サンケイホールのポスターがなかったら
なかったら行ってませんでしたね、
う
ん、
でもそれ本当
に M 名塾で、
うん、そろそろソロです言うてるかもしれません、
ね、ソロですって言うてるかもしれませんけど、
う
ん、
私染まってるのかもしれないですね、そっちのね。
いやでもね、その役者になるのも、うん、みんなに言うてましたんで、うん、今更話し会になるんかって言われるでしょ、
う
ん
う
ん、で
また違う世界ですからね。
そうでしょ、先輩にね相談したんですよ、うん、はい、あの落語家になろうと思ってんねんけどって言ったら、うん、その山はどっからでも登れるよと、うん、その先輩曰く、うんうん、登り口はいくらからでもあると、うん、表口もある裏口もあるし、うん、獣道からでも登れる方法はあるから、うん、とにかく山に登り出す方がええんちゃうか、これどうでございます。
いい先輩やね。
いい先輩でございましょ
う。君以上にそういうこと言ってやってください
。そうだね、そうですよね、また違った世界、うん
うん、いい先輩でございましょう。
いい先輩、
ね、それで僕行こうと思って、いい、その言葉でね、うん、行こうと思って、
はい、あ、それ使えるな、その言葉
すごい、でもね本当にそうですね、うん、
若い人にアドバイス、アドバイスで、うん、何の道でも行けるで、これ、
まあそうですね、うん、どの登り口からでもまずは登らないとダメだよということで、うん、
じゃあ米朝ショーのね、米朝さんのその落語に惹かれて、
はい、
そうです、そうです、
この世界に、まああの
私らももちろんそうやしね、うん、まあ、二条もあの生で米朝の落語を聞いたのはいつ頃かな。
ですからもうその僕は探してる途中ですね、うん、当然サンケイホールも夏行かせていただきましたし、うん、いろんな会で米朝師匠は、うん、はい、
一応間に合わなかった、紫雀師匠は間に合わなかった、
はい、紫雀師匠は、
うん、生で見てたよね、はい、うん、誰まで知ってんのかな、紫雀師匠が。
僕の後ぐらいじゃないですか、僕の時ですね、ちょうどなってた、なってはったのが、そうだったので。
なるほどね、どんどんどんどん時代変わっていっても、私にとって六代目紫雀師匠なんか知ってる人はほんまに少ないしね。
そう、僕は生紫雀師匠見てないんですよね、六代目紫雀師匠知らないですね。
まあそれは仕方がないことやけどもね、うん、まあ、僕らでも例えば文楽圓生、東京圓生師匠は知ってない、文楽新章、このお二人も東京の大京都のね、生では知りませんからね、間に合わなかった。あと1年か2年かやったけど ね、
そうですね、
生から聞き始めるちょっと前に亡くなりやったから。
今はでも生の新長師匠もね、
あ、もう減ってきてるやろね、
知ってる方がだんだんだんだんね、
以上は知らんとちゃうか、
はい、僕は
知らない、
はい、
惜しいない
や、そういう死んでからそう言われたいね。
ね、そうですね、
僕は生ヨネキチから入ってますんでね。
おい、えらい違う、
お前なんか生ケーキみたい言うなよ
でもね、二条さんはね、いいですね、いいショット、そしていい兄さん、ヨネキチさんにね、
まあ仲間内というのはありがたいもんで、ね、うん、まあ、別にヨネキチだけじゃなく他でもいろんなこと言ってくれる人あるし、うん、はい、それはみんなに助けられてね、はい、落ち込むこともあるけども、うんうん、それでなんとかやっていて、みんなそれで助けられてるからね。
そうですね、
うん、
なんかね、近くに近いね、年齢の方がいらっしゃるとね、
はいはい、
ね、うん、すごくね嬉しいですからね。
そうですね、は
い、これからもいろいろと二条さんの、
まあ、これからも
アドバイザーとして
見てやって、またその山登みたいなええこと言ってくれる
そうですね、うん、いろんなアドバイスをね、
いやいや、もうこちらこそ叱ってやってください、お兄さん、お願いします、
よろしく、
よろしくお願いします、
はいはい、さあ、それではここでインフォメーションいきましょうか。
はい、狂言の会が近づいてまいりましてですね、はい、9月1日土曜日、はい、まあ、始まるのは正午からなんですけど、はい、場所は金剛能楽堂ですね、うん、御所の西のところに、
はい、はい、初めて、
初ですね、お
兄さん、初舞台なんですよ ね、あなたもちょっと慣れてたよね。
そうです、千三郎社中でございます。
舞台は出た、
ね、舞台は出なかったんです。
あ、出てないの、出なあかん、
ね、出ないとダメですね、うん、演目は何されるんですか。
口真似を、
口真似を、
太郎冠者やらせていただきますんで、
はい、なるほど、お相手はどなたがされ
るんですか。丸石康さん、丸石ね、そのです、はい、のです、はい、まあ、もう一人は中澤さんといいまして、この方も千三郎先生の、不良です、素人の方なんですけどね、この方は3人で、
それは楽しみですね、は
い、私の出番4時ぐらいです、ね、入場無料でございます。
で、鳥ですよね、鳥の方ですね、
鳥の前、
鳥の前、鳥の前です、
我々の方で持たれていますけど、ね、はい、とにかく整理券なしでも入れるそうなんで、うん、もしお暇がありましたら、はい、まあ、早くから12時からやっておりますけど、私の出番は4時過ぎであろうと、
はい、落語ではない、
はい、狂言をやらせてもらいます。
ヨジさんをぜひ皆さん、
衣装をつけて
見に来てくださいね、はい、遊びに来てください、お待ちしています。さあ、それではここでミュージックブレイク、
はい、
先週に引き続き、
今週も日本語です、ね、ユーミン松任谷由実さん、はい、私も2回ぐらいコンサート見に来ました。1回目に見に行った時のオープニングはこれやったと思います、うん、古い曲ですが、リフレインが叫んでる。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポということでございまして、私が3分間で私の、ね、一推薦の一品を紹介しようというコーナーでございます、
は
い、
今日は何ですか。
今日は、カラスマお池にあります国際漫画ミュージアムというところでございます、
ね、漫画ミュージアムね、はい、私も行きました、はい、行ったけど全然漫画読んでる時間なかったからね、ラゴシって、はい、仕事で行ったよ、うん、はい、それでは
3分間で、ね、
3分間で喋ってでも、はいはい、それではピピピが鳴りましたらおしまいでございます。3分間スタート。
はい、今回上場レポ、カラスマお池、地下鉄上がりましてすぐにありますね、うん、北西角にあります国際漫画ミュージアムというところに行ってまいりましたけども、ここは小学校の廃校ですね。
そうそう、京都はね今そんなとこ多いんです。
多いですね。
芸術センターという、うん、今市民寄せやってるとこも明倫小学校
っていう、ね、あそこもいいとこですよね。
すごい趣のあるというかね、うん、京都の小学校はそんな多いんですかね、
うん、なんかね、結構あの地元の人が資材を投げ打って作った学校
っていうのが、はい、立派な建物なんです ね、 ね、あの、うん、古い大正ロマンというの感じの
懐かしいね、はい、香りがしますよね。
で、日本初の漫画の博物館と図書館を兼ねた文化施設でしてね、うん、これも日本初だそうでして、
ということは世界にはあるのか。
世界にはどうなんでしょうか。日本初というふうに書いてありましたので、うん、まあその漫画をメインにした図書館というのはないそうでしてね、うん、まあ、あね、日本の漫画すごいですからね、あの向こうの映画館ごとこなんか皆さん見てはるそうです。スピルバーグさんも、はあはあ、クエンティン・タランティーノさんとかね、うん、そういう方皆さん漫画、日本の漫画をこうパッとねインスパイアして、うん、そのね、うん、自分の作品に取り入れたりしてはるそうでしてね、うん、はいはい、うん、でここ非常に行きやすいところでしてね、あのいろんな漫画が20万冊
ここは20万点無料やったっけ。
いえ、金額かかります、はい、うん、大人が500円、中高生300円、小学校が100円ということでして、うん、まあ、これ 何時間いてても何冊読んでもいいわけです、
ね、小学生にもありがたいね、100円やったら、
はい、うん、夏休みとかいいですね、
うん、またこの小学生以下でもですね楽しんでいただける子ども図書館というのもありましてね、当日親子連れの方もものすごい多くてですね、うんうん、で3階建ての建物でして、1階が少年漫画、2階が少女漫画、3階が青年漫画という、
まあ、青年漫画、は
い、まあ、そういうのじゃやらしいやつじゃないですよ、
アダルトじゃない、
アダルトではないですね、うん、
あと1分、
あと紙芝居なんかもね実演やってたりして、本当に休みにね、この施設回るだけでもだいたい40分ぐらいなんですけど、うん、これ漫画読み出したら1時間2時間で足らないなというぐらいでして、
ないですね、
で館内どこでも読んでよくてですね、うん、グラウンドが人工芝になってまして、うん、そこでこう日向ぼっこしながら、あ、
楽しみの今日向ぼっこしてられへんね
漫画を読んではる方もいましたのでね、もう本当家族連れから外人さんも来てはりましたし、また
あと30秒、
はい、地下のあれに、地下のね資料室にはもうすごい、もうこれが漫画の一号ですみたいなものも展示してあったりしましてね、うん、皆さん漫画はあんまりですか僕の
お前な、はい、何を読んだん
や。あ、僕ですか。僕はあの三国志を40巻から60巻まで読みました。その
よう読んでるやん、
はい、ハマってしまいました。そういう方が皆さんね、どこで読んでもいいですか、階段で読んではる人もいますし、
自由にね、う
ん、
自
由に便所で読んでもいいの、
便所で読んでもいいと思いますけど、そんなあの博物館にぜひ行っていただきたいと思います、
は
い
は
い
はい、今外国人の方も日本の漫画好きですからね。
そうですね、
なんか日本の漫画のレベルってすごい高いとはね、よく聞きますけど、
漫画で通用するんですね向こう、う
ん、そうなんですよ ね、
アニメじゃなくて漫画で、
漫画とちゃうね、漫画やで、お前発音
漫画ですか、
うん、はい細かいこと言うけど、
ちょくちょくあるんですよ、そういう指導がね、はい
は
い、
方言指導があるんです、
はい、あるんです、はい、
あの桂漫画も同じ発音や、
はい、そうですね、
わかりやすかったです、ね、
はい、そうでございます、はい、あ、この芝生がね、うん、えらい綺麗そうで、うん、通りを車で運転しててもなんかごっつ気持ちよさそうに、うん、皆さん寝転んで、
あのね、あそこで落語をやるという話があったんやけども、うん、結局ね、もう暑いんで中で熱中症の人が出たら困るというんで、うん、
外でってことですか、
外で、ね、
芝生でやるちょうどやったんです、
面白いですね、
うん、そういうか、私が一遍あの中で落語やってるんですけど、そういう初めはそういう話あってかなんなと思ったら中に
いや外は無理ですよ、おじさん、
なんぼ、ね、なんか幕で加工にしたってやね、 あの真っ昼間はね、
やっぱりね、
青天井はあの遮光できないですよね。
すいません、先ほどインフォメーション忘れておりましたが、はい、開館が朝10時から、うん、夜8時までですね、うん、入れるのが、まあ、7時半まで入れるそうですけども、お休みが水曜日でして、祝日でしたら翌日がお休み、年末年始もお休みになるということでございます、
はいはい、
なるほど、
はい、夏休みいいんじゃないですか。
夏休み、ね、皆さんでね、もう終わりやけど夏休み、
あ、そうだわ、今日は30日になった、
秋がいいんですよ、秋が、
うん、からね、
秋が今からね、
あの気持ちの芝生は嫌だな、ね、
季節になりますから、
うん、そう、今日は8月30日だったんです ね、 うですね、もうわからなくなってきますね、本当に。さあ、先週に引き続き、ゲストに桂米吉さんに来ていただきまして、はいはい、楽しい話
を、はい、なんか落語会近々ありますか。いただきま、
落語会はですね、うん、もうよろしいです
いいんですか先
生、落語会、今度、朝ドラがあります。
あ、そうそう、はい、それに出んねやな、
ちりとてちんというのがあるんで、うん、それに桂米吉というのも出ておりますので、
うん、そうなんですか、
あ、ちょっと見ましょう、
見てください、はい、見てください、
原点のね、お芝居の方も、ね、
はい、俳優としての、俳優としての私をちょ
っと見ていただきたい、それ楽しみですね、ぜひリスナーさんも、
10月になってからやね、放送は
10月からですね、はい、はい、
ということです、はい、他の話かも何人か出てるみたいですし、
ね、いろいろと皆さん ね、まあ、ね
チェックしたら面白い
です、活躍されてますよ、二条さんもそんな風な活躍できたらいいですね、
はい、何をあるってんの、
なんかもうその名が
疑わしい、
本
当
なんです、本気で言ってますよ、
ほんまに、
はい、本気で言ってます、はい、
そんな、ね、なったらいいよね
京都っぽいいじめられ方ですね、これね、
まあ何でもよろしい、はいはい、置き張りやす
い、米吉さん今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、また呼んでください、お願いします。
そして皆さんもここでお別れです、はいはい、それでは、
それではさようなら、
はい、素敵な夜をお過ごしください、
おやすみなさい、
おやすみなさい。この番組は祇園石田の協力でお送りしました。